恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書の4章12節から25節までです。マタイによる福音書4章12節から25節。ヨハネが捕らえられたと聞いて、イエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。アーメン。一旦ここで区切らせていただきます。一言お祈りをします。イエス様、この地に来られて人の子の姿を取り、人として生活し、33年と半の間、人間として私たちと共に住まれた神の子イエス様、あなたは受ける必要のないバプテスマを受けられ、あなたは洗う必要のない弟子の足を洗われ、あなたは受ける必要のない苦しみを受けられ、死ぬ必要のない死を受けられました。それは私たちの身代わりとなられるため。イエス様、あなたこそ誠に神の子であり、私たちはあなたを主と呼びます。イエス様、あなたがその地上での宣教開始を始められたこの今日の箇所を読みますに、主よ、あなたが現れてください。豊かにこのしもべの唇を通して、あなたがそのご性質を存分にお明かしください。またこれを聞く一人一人の耳をあなたが清め整え、この命を豊かに受けて、そうしてこれからを歩んでいく私たち一同でありますように、これからの礼拝のすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回の箇所ではイエス様が誘惑をお受けになられました。40日40夜断食した後に試みるものが現れ、そして人としてイエス様は誘惑を受けられ、そして人としてイエス様は勝利をしました。そして今度は御使いがイエス様に来て使え、そしてイエス様は聖霊に満たされて、今度はイエス様はこの地上での交渉会を始められました。イエス様が30年の間人として生活され、その30年の間の出来事は、ずっと隠されております。わずかにイエス様が12歳の頃の出来事と、またイエス様がお生まれになった時の出来事、それが記されているのみで、その間ずっとイエス様は人として生活されました。人として働いて、人として食べ物を食べて、一緒に、寝たり起きたり、弟子たちともう3年半の間寝起きを寝食を共にして共に歩まれました。そのイエス様が交渉外、要するにこの福音を伝え始めた頃ですね、17節に、この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたからと。 そしてそのようにして宣教を始められましたが、宣教を始められた地方はこのガリラヤの地方でした。地図の方を見ますと、ね、まず視界がありヨルダン川がその上にずっと上の方に伸びて、その上にちっちゃい湖ガリラヤ湖が、まあ、地図を思い浮かべると思うんですけども、このカペナウムというところはこのガリラヤ湖の北の方ですね。ですからエルサレムからはちょっと離れた場所にあり、そしてそこは異邦人のガリラヤと呼ばれている通り、宗教的にはあまり良くない地方ですから、異邦人のその汚れた教えがはびこっているような悪霊についている人たちが結構たくさんいるような、そういう地方ですね。でもそのカペナウムというところは、そこは、慰めのところという名前の意味があります。このイエス様がガリラヤへと立ち退かれ、そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれました。でそこでイエス様はこの慰めのところカペナウムにおいて宣教を始められました。そしてそのカペナウムというところはちょうどゼブルンとナフタリというところの、まあ、ゼブルもナフタリもイスラエル十二部族の名前のその名前で相続地の名前ですけども、ちょうどその境のところの湖にある町、そこに住まわれて、そこからイエス様は宣教を開始されました。そしてそのことは、遥か昔預言者イザヤがですね預言した通りのことがそこで成就しました。このゼブルンの地とナフタリの地、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。暗闇の地に座っていた民の中に光が昇ったんです。皆さんもそうでしたね。かつては暗闇の中を歩んでおりました。神の民から程遠い生活をしており、罪の中にまみれ揉まれ、その中でのたうち回るような生活をしていたところに、イエス様という大きな光が皆さんに照り輝きましたね。これはイザヤの預言は何もこのゼブルとナフタリの地に光が昇ったという、まあ、一地方にイエス様が現れたという、そういう預言以上に皆さん一人一人というゼブルナフタリのこの暗闇の中、絶望と暗闇、その死の影の地の中で住んでいた皆さんに光が昇った。まさしく皆さんと関係のあること、このイザヤ書の預言もまた聖書すべての預言も皆さん一人一人に対して語られていることです。イエス様はこのガリラヤのカペナウム、この場所において宣教を始められました。そしてそのどのようにして宣教を始められたか、どんな言葉を言われたか、それが17節の悔い改めなさい、天の御国は近づいたからという言葉です。悔い改め、そこから天の御国は始まります。そしてイエス様はそのところにおいて力ある技を行い始め、また弟子たちをですね、この時からイエス様は集わしめました。この18節から22節までのところがその12弟子をですね召集する場面が、まあ、その一部ですね、まあ、それが現れております。18節からお読みします。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を 人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。ここだけを読みますと、ね、イエスさんが声をかけたら、その弟子たちはすぐについてきた。何かとても、簡単に、記されているんですけども、しかしこのイエス様が声をかけられた、ペテロや、またアンデレ、またヤコブとヨハネ、彼らはそれぞれのイエス様との出会いのドラマがあるはずです。ルカの福音書に、詳しくですね、そのペテロが、イエス様のそのところについていく有様が、何もかも捨ててイエス様についていくその有様が記されておりますし、またヨハネの福音書の一章の方でも、イエス様はまず、ね、シモン・ペテロに会った時、あなたを、ペテロと、呼びます、訳すと、岩、そういうふうに呼ばれて、そして、その3日の後にイエス様が結婚式の場面で最初の奇跡を、ね、カナの婚礼で奇跡を行われて、そうして、それらのことを、ペテロとか、ヤコブ・ヨハネたちは見ていたはずです。そしてその後に、おそらくこの湖での、出来事が起こったと思われます。その湖の出来事というのが、このルカの福音書の5章に詳しく記されております。ルカの福音書の5章の一節からちょっとお読みしていきます。11節まで。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはギネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。アーメン。シモン・ペテロもまたゼベダイの子ヤコブもヨハネもこのような驚くべき体験をずっと見て聞いてきたんです。イエス様が、ね、結婚の式の中においてブドウ酒、水をブドウ酒に変え、 そしてこのシモン・ペテロはもう一晩中この湖で漁師として魚を取ろうとしたけれども、一晩中働いても何も取れなかった、一匹も釣れなかった、一匹も網にかからなかった。そういう状況でこのイエス様が群衆に御国の福音の言葉を語られて、後深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい、そういうふうにですねお語りになったところ、この大きな出来事が起こったんです。もっともシモン・ペテロがその通りにしたからです。シモン・ペテロは言うんですね、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。この、ね、でもお言葉通りということが大事です。自分の主義主張、確かにシモン・ペテロは言いました、私たちは夜通し働いた、私はこのガレア湖でもう何年も漁師をしている、その自分が一晩中働き通して何も取れなかった、ね、人間のその職業としての、まあ、プロフェッショナリティの限界があるんですけども、人はですね一晩中働いても何も取れない時があります。苦労してその生活の糧を得ようと、そういうふうに邁進している、そういう無我夢中になっている間、人はそれにやがて疲れを覚える時が来ます。まだ自分はやれる、まだ自分の力で魚取れる、まだねイエス様についていくには何もお父さんまで網まで捨てていく必要はないじゃないかって、そういうふうに思ってる間は自分の手で働いて、自分で何かしようとするんですけども、でもやがてそれが尽きてしまう時があります。人の力が尽きる時、夜通し働いても何も取れない、そういう時にイエス様が自分の船の中に乗り込んでこられて、御国の福音の言葉を群衆たちに語って聞かせる、ね、きっとシモンはそばで聞いていたでしょう。群衆たちは、このイエス様のことをに注目していたでしょうけれども、でも、ね、その近くにいるシモンとか、チロチロ見ていたかもしれません。とにかくそういう状況においてですね、イエス様の御そば近くにいるとき、イエス様の御言葉を聞くとき、ちなみにこのときイエス様が船の上でどんな説教をされたか、まあ、どういうふうに説教されたのか、私はちょっとどういう説教されたのかなって思うんですけども、記されていないんです。ですからむしろここではですね、イエス様が大勢の名もない群衆に語られたことよりも、むしろ一人のシモン・ペテロという弟子を一人召し出すこの出来事の方が、ね、その説教の内容よりも重要なわけですね。主は一人の生徒を召し出すことを、それをとても重要な出来事として永遠の書物に記録されます。他の、ね、イエス様のこと有名人だとして、ね、わんさか集まって、それでわんさか帰って、でそれでおしまいっていう、そういうことに関しては、まあ、こんな簡単な淡々とした記述でいくんですけども、しかし一人の弟子イエス様に、ね、引き込んだこと、それはとても重要なことです。イエス様は誠に一人一人を呼び出されます。そして人間を取る漁師として皆さん一人一人を召し出されます。皆さんはイエス様の魅力に疲れました。そしてイエス様のその魅力を人々に伝えずにはおれない。皆さんが職場やまた家や至るところに出て行って、ね、御言葉を口ずさんだり、イエス様を賛美したり、そしてもうあわよくばこの人もイエス様の命に引き込もうとですね、そういうふうに知らない間に人間を取る漁師としての活動をしていることも皆様あるかもしれません。それは自然なことです。シモン・ペテロは心底このイエス様の魅力に疲れたんです。イエス様は、ね、誠に聖なるお方だ、自分なぞ、ね、汚れたものであるか、罪深い人間だ、もうこのお方の近くに、御そば近くにいるような資格すらない、だからシモン・ペテロは イエス様にどうかこのものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言ったんですけども、でもそんなペテロにイエス様は語りかけられるんです。怖がらなくてもよい、これから後あなたは人間を取るようになるのです。今までシモン・ペテロ、またゼベダイの子ヤコブ・ヨハネたち、彼らは魚を取る漁師でした。魚を取ってそれで生計をつないでおりましたけれども、これから後彼らは人間を、ね、人の永遠の命を獲得する漁師となっていくんです。これほどの栄誉、これほどの特権、こんなにも罪深いこの自分に声をかけてくださって、それでしかもイエス様の活動の働きに参加しなさいと、人間を永遠の命へと導く漁師としてこれから働いていきなさいとイエス様から言われた、これほどの感動、こんなにも得るべきでないような大きな栄誉、それをイエス様がこの者に授けてくださった。ついていかざるを得ないんです。船も捨てて、網も捨てて、父親も捨てて、このお方に付き従っていかざるを得ない、それほどの魅力がイエス様にあるんです。ペテロはそれを見ました。ヤコブもヨハネもみんなそうです。ですからマタイの福音書の方では、たった一言、私についてきなさい、あなた方は人間を取る漁師にしてあげよう、言ったところ、イエス様は、彼らはすぐにもう網を捨てて突き従った。でゼベダイの子たちは父親と網を捨てて、残してイエス様に従っていった。ちなみにこのマタイの福音書の、この19節のところで、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと記されているんです。してあげようです。あなた方はこれから人間を取る漁師になるよう頑張りなさいじゃなくて、イエス様の方がしてあげよう、これギリシャ語では、ボイヘソ、要するに作るとか彫刻するとかいうことです。ですからイエス様はこれからあなたを人間を取る漁師に彫刻して作り変えてあげよう、そういうふうに言うんですね。ついていかざるを得ないんじゃないですか。皆さんも、今まで魚釣りだった、ただの、魚、あの魚類を、取る漁師だったとしても、イエス様からこれからあなたを人間を取る漁師に彫刻し、私があなた方を彫刻してあげよう、切り刻んで掘って、そういう作り替えですね。そういう風にしてあげよう。もうこれはイエス様についていかざるを得ないんですね。イエス様が皆さんを作り変えてくださるんです。人間を取る漁師へと。そしてこのことがあったからこそ、シモン・ペテロもまたヤコブもヨハネも、またアンデレもそうですね、彼らは全員そのようにしてイエス様の中二弟子としてついていくようになったんです。でそして彼らは、3年半の間、イエス様と寝起きを共にして共に活動して、この彼らも、イエス様と共に、病を癒したり悪霊を追い出したり、そういう活動をイエス様と共に始めるに至りました。23節からお読みします。マタイの福音書4章の23節からです。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換持ちや中部の者などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお直しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよび ヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。アメン。弟子たちを得て、そのイエス様の福音の言葉はますます前進して、大勢の人々がイエス様に付き従うようになっていきました。イエス様はガリラヤ全土を巡り、そして街道で、あのユダヤ人の街道シナゴーグがあちらの方には至るところにあります。そこで教えて、それで彼らが教えたのは、日本語の聖書にその御国の福音を述べ伝えとあります。御国の福音を述べ伝え、ちょっと難しい昔風の言葉であまりピンとこないかもしれないんですけども、要するに 天の王国の、福音、これはですね、福音というのは、ギリシャ語でエヴァンジェリオン、要するに勝利の良き知らせ、要するにエヴァンゲリオンというのは、昔戦争があったとします。でそれで戦争に勝利した、でその勝利を、戦場のその戦地からその勝利の伝令が走ってきます。我が国が勝ったぞ、もうあなたたちは敵国のそのいじめに遭わなくて済むんだ、今まで奴隷だった人は解放される、今まで貧しかった、搾取されていた人はもう搾取されなくて済む、今までその悪いやつに虐げられいじめられていたそのあなた方はもう自由だ、そういう勝利の良い知らせ、これがこのエヴァンジェリオンです。これが福音、良き知らせです。ですからこの、御国の福音を述べ伝えという言葉をもうちょっと、その言葉にしたかって訳しますと、要するに天の王国のその勝利者、その勝利者の伝令が皆さんに訪れます。そしてその勝利者は、あなた方はもう勝利した、我々の王が勝利した、光の王であるその神様が勝利して、そしてもはや皆さんはこの勝利者の側に連なるのであれば、もはや罪の奴隷にならなくて済む、もはやサタンにいじめられたり搾取されなくて済む、もはやもう以前のその苦しい暗闇の生活はなくなった、皆さんは光が照ったのだと、勝利した喜べ、あなた方はキリストにあって勝利者だっていう、これが福音の良き知らせです。イエス様はそれをこのゼブルンとナフタリの地、異邦人のガリラに述べ伝え始められたんです。まさしくだからこのイザヤの予言はそのまま成就してるんですね。先には恥ずかしみを受けたゼブルンとナフタリの地、そこには光が照った、暗闇の中に座っていた民へ偉大な光が照った、死の影の地に座っていた人々にはの上に光が昇った。それはこのイエス・キリストが来られたということ、イエス様がサタンに勝利したこと、皆さんを罪から贖い出して罪に勝利し命へと導く道を開いてくださった、これが福音、これがエヴァンジェリオンです。だからイエス様の噂はこの地方全体に広まって、そして人々は様々な病気に苦しむ病人が癒され、悪霊に疲れた人がその悪霊が追い出され、また転換持ちや中部の人などを皆身元に連れてきて、それでイエス様は彼ら全部を癒されました。転換も癒され、中部の、あの麻痺で体が動かないそういう状態も癒されました。ちなみにこの転換、これは、その元々の意味は気が動転した人、気違いの人とか、英語の訳では月に打たれた人、昔はそういう、気が違う、気が触れる人は月に打たれた体、そういうふうに言われておりました。そういう人たちも正常に戻るんですね。気が触れてるような人でも、実際文字通り転換という意味もあります。ですから転換持ちも癒され、そして中部、脳性麻痺とかで、 そういう体が動かなくなってしまった人も全部体が動くようにされた。悪霊に疲れた人もその悪霊が追い出された。イエス様は全ての人のそういう患い病を全部背負われたんです。皆さんは体に何か疾患があるでしょうか？痛みを覚えているでしょうか？あるいは精神心にそういう痛みや疾患を覚えているでしょうか？イエス様に治せない病はありません。イエス様のもとに行ってください。イエス様は皆さんと個人的な関わりを望んでおられます。だから皆さんが個人的にですね、イエス様のもとに行くのであれば、イエス様それを癒してくださいます。あらゆる人生の悩み苦しみ、そうした全てに解決をイエス様は与えてくださる方です。皆さんは今までイエス様に個人的に進み出て、イエス様このことを解決してください、この痛みを治して癒してください、イエス様のところに個人的に進み出て、イエス様に語りかけて、イエス様がそれを癒してくださる方だと信じて進み出たことが終わりでしょうか？ぜひ今一度進み出てください。イエス様に全ての思い悩み煩いを打ち明けましょう。イエス様は暗闇の地を光へと導いてくださる方です。あらゆる煩いも、またあらゆる死の影の恐怖も、全てイエス様のその光で照らしてくださいます。どうか今一度この福音の力にを求めましょう。勝利の良き知らせ、サタンに対して、罪に対して勝利し、またあらゆる汚れが清められ、病が癒され、問題が解決されるように主の御前に進み出て、そして個人的に本当にイエス様とそういう親しい関係を持って、ね、イエス様はペテロが夜通し働いて魚一匹も取れなかったところにも、最後その網をですね、破れんばかりに満たしてくださる、ね、栄光富をもうボンって満たして、ね、一気に解決することのおできになるお方です。ですからこのお方についていく限りは安心です。どうかこのイエス様により頼んで、そして皆さん一人一人が今一度個人的にイエス様に、ね、私を人間を取る良心してください、私の患いを癒してください、あの人の患いを癒してください、そのようにして進み出て、ますますイエス様と個人的な親密な交わりを持っていく皆さんでありますように。ちなみにですね、確かに病が癒される、問題が解決される、お金が満たされる、魚が満たされる、それは、いいことかもしれないんですけども、最も良いことはその全ての解決の源であられる神の御子イエス・キリストと皆さんが個人的に親密に親しく一対一で交わることができること、それが何よりの宝です。確かに問題解決を求めるのもいいでしょう。でもそれはイエス様と親密になるためのネタに過ぎないことを皆さんどうか、お忘れないようにしてください。一番大事なのは天地を創造された神の御子なるキリストと皆さんが個人的に親しく交われることが できること、これが何よりの皆さんの宝です。どうかイエス様とさらに親しく親密にな関係を築いていくことができる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放された者、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に 光が照った。雨、どうかしよう。私たちというゼブルン、ナフタリのこの恥ずかしめを受けた私たちの間に光として照ってください。苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒の中に歩んでいる一人一人の上に、主よ、あなたが光として照り渡ってください。死の影の地に住んでいる生徒の上に、主よ、あなたが光を灯してください。あなたが光となって立ち上がり、彼らを照り輝かせ、またあらゆる生徒たちを苦しめ、恥ずかしめているその悪しき者たちの上に、主よ、あなたが光を照らし、主よ、あなたが生徒たちを慰めてください。どうか私たちのうちのあらゆる病、貧しさ、患い、それらを主よ解決し、そして本当にあなたはあらゆる問題の解決をされるお方であり、そして何より私たちを命を捨ててでも愛された、その大きな愛で愛しておられること、神の御子たるお方がなんと私たちと個人的な関わりを持ち、私たちを呼び出して人間を取る漁師へと作り変えてあげようと、私たちを召し出そうとしているお方であることを感謝いたします。今主よ、私たちはあなたの御前に進み出ます。どうか私たちを人間を取る漁師に作り変えてください。そしてその福音の働き人として、さらに多くの人たちがあなたにあって働き人として作り変えられていきますように。前世においてさらに多くの働き人たちを、主よ、あなたが作り変えてください。そしてあなたの命の働きをますます力強く明かししていくことができますように。どうかこれを聞く一人一人があなたの漁師として大きな働きをしますように。あらゆる必要が満たされますように。あらゆる面において勝利しますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。